シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
てるこです。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。さらにスペシャルゲストをこの方にも来ていただいております。
はい、シパルアイです。よろしくお願いします。
お願いします。
そして鳥のスペシャルゲストとして
外伝通算40回目のラロッカです。
ちゃんと数えてるんですね。
すごいですね。だからもう、松さんと乙女さんには39回パストライブスしていると。
まあ、そうですね。それどころじゃない
ですけど。使い方がおかしい。
よくわかんないですけど、はい。
12年目の感じですよね。この画面上で合ってるから。
どういうこと？
え？いや、
そうですね。
あ、
そう
だよね。Google Meet上でしか合ってない。
そうですね。そうそう。
ことを考える。
はい。お願いします。
生身で会いたいですね。
そうですね。生身で。まあ、また会いましょう。
でも、ウーバーの前で別れるのかな、我々も。
ウーバー使ったことないな。
ウーバーイーツかもしれないですけど、ね。どうぞ進めてください。はい。
まあ、そういう話から分かるように、今日はパストライブズ再開について話します。
はい。
この映画は4月5日公開のアメリカ、韓国合作で106分ですね。
うん。
現代もパストライブズです。で、監督がセリーヌ・ソンで、脚本もセリーヌ・ソンですね。で、映画 .com の説明を読むと、海外移住のため、離れ離れになった幼馴染の二人が24年の時を経てニューヨークで再会する7日間を描いた、アメリカ・韓国合作の大人のラブストーリーということですね。うん、で、この作品は、2023年第73回のベルリン国際映画祭のコンペティション部門にまず出品されて、今年の96回アカデミー賞で作品賞、脚本賞にノミネートされました。
うん、
では、この感想を、シパレさんからお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちなみに、恒例になってるんで一応言いますけど、今日の T シャツはですね、イット、これが見えたら終わりのチャプター2です。
うん
これだから、あれですね。二十数年ぶりに運命の人に出会うっていうつながり
です、はいはい。そうですよね。
そうですね。確かに。会いたくない。そっちは。
はい。で、はい、パストライブス再開なんですけど、
はい。
僕普段こういうタイプの映画って多分あんま見てなくて、
うん、
基本、ドンパチやって、人が死んじゃうような映画ばっかり見てるんですけど、
はい。
なんかたまたま多分予告を結構、映画館で見ていて、
うん、
なんか作りがちょっと面白そうだなと思ったんですよね、
うん。
なんかその時系列が何個かあって、
うん、
なんかどういうく、なんかその、あれですよね、クリストファー・ノーランじゃないですけど、なんかこう、うん、なんか組み替えとかがあるのかなと思って、そういうのも期待して、うん見に行った感じです。
うん、
で、実際、スタートのタイミングというか冒頭のところで、僕いきなりこう、ぐっと掴まれたんですけど、
はい、
冒頭のシーケンスって、なんかカップルが、登場人物3人、
うん、
主人公の、うん、ノラとヘソンと、うんノラの、旦那さんのアーサー、
はい、
3人がバーカウンターで並んでて、
はい、
それを見て、あの3人の関係ってどういう関係なのっていう噂話をするところから始まるんですね。
うんはい、
でむちゃくちゃ、すごいいいつかみで、なんでかっていうと、うん、自分たちでも結構ああいうことってカップル同士で話したり多分するし、なんか、うん、あの人たちどういう関係なのかなみたいな話ってするし、うん、なんだったらもうちょっと話も聞いちゃったりとかして、
うん、
やっぱりなんとかだったねみたいな、
うん。
でもあの時点で結構始まりのワクワク感が僕はぐっと上がって、
うん、
これからの物語が、要は、その想像してた関係が実際どうだったっていう、答え合わせが今から始まるっていうところで、うん、とても楽しみに見始めました。で、実際始まってみると、スタートの時が、ヘソンとノラが36歳ところのそのバーカウンターのシーンから始まって、うんうん、いきなり飛んで、二、うん、人の少年少女時代の12歳になるんですよね。うんうん、で、それから、大学生ぐらい、24歳。大学卒業したぐらいか。24歳になって、うん、で、最後36歳っていう、12年周期の物語になってるんですけど、うんうんうん、なんかね、一貫して、なんかエモすぎないというか、
うん
まあ、12歳で海外に、ナヨンと、その時はナヨンか。 名前が変わる前なんでナヨンなんですけど、うんはい、ナヨンがノラに変わるタイミング、アメリカに行っちゃうタイミングでも、こう結構そのウェットな感じにはならなくって、
うんうんうん、
まあ、少年少女で楽しく最後の思い出のデートをしましょうみたいな感じだったりするんですよね。うんうんうん、で、24歳で巡り合って、その何ですかね、Facebook で探してっていうところですごい現代的な感じので見つけ出して再会を果たすんですけど、その後もなんかこう、割とウェットな感じにならなくって、いろいろまあ、あって、一回疎遠にまたなっちゃうんですけど、うん、そのタイミングも特に揉めるわけでもなくって。で、36歳になったタイミングで、女性の方は結婚してるし、男性の方は彼女がいて、まあちょっとうまくいってないのかな、みたいな感じのところで再会するんですけど、うん、しかもわざわざ韓国から、アメリカまでやってきて再会するんですけど、そこも、ずっと体温が低いというか、なんかこう、エモくなんない感じが、非常に僕は見やすくて、良かったかなと思ってます。で、この監督、これがデビュー作だっていうふうに、なんて、パンフレット買ったんですね。パンフレット、珍しく買ったんですけど、なんかデビュー作らしいんですけど、全然デビュー作とは思えない、あ、買ってますね。思えないぐらいに達者だなと思ってて、映画って多分なんか時間と空間をどういう風に演出するかっていうのが肝だと思うんですけど、
うん、
すごい上手いなと思ってて、
うん、
なんか遠景で言うと国を隔てた距離とか、その12年間隔の年月の経過っていうのを上手いこと使ってるし、近景で言うと人と人の距離感とか会話の間の使い方がすごく上手くって、なんか二人のその心の距離なのか、その親密だからこその空間なのか、
うん、
うん、目線の配り方もそうだし、うん、非常にその間の使い方が上手い方だなと思いました、うん。で、代表的なのがっていうか、一番やっぱ印象に残るのが最後のラストシーンで、
うん、
しばしの出会いを終えて、決別の時が来るんですけれども、その時に、脚本上は2分で書かれたらしい、実際は45秒ぐらいだったらしいんですけど、
うん、
それこそウーバーを、ウーバーに乗った、彼を見送って、ノラが、アーサーの元に戻ってくるっていうシーンがあるんですけど、もうそもそも別れるタイミングの時も、なかなか喋り出さない、なかったりとか、あの間がすごいたっぷり間を使っていて、戻る時もたっぷり間を使ってて、で、泣くシーンがすごく印象的で、その、ノラはアメリカに、来てから、泣かなくなってたっていうエピソードが出てくるんですね。で、韓国にいるときは、その、ヘソンが慰めてくれて、気にしてくれてたから泣いたけど、アメリカに行ったら、誰も自分のことを興味を持ってないし、気にしてくれないから、次第に泣かなくなってたっていう話をしてたんですね。で、その、ノラが最後に、私は結局、だから泣いて受け止めてくれてる相手が、いるっていうところで最後終わるっていうのが非常に綺麗だなと思ってて。
うんうんうん、
で、かつ、それは、あれですね、パンフレットにも書いてあったんですけど、その少年少女時代に二人が別れた時に、なんかさよならを言わないで別れてるんですよ。
うんうんうん、
で、最後ラストシーンで、ちゃんと、さよならを言って、で、今世では、二人は別々の道を歩んだけど、来世ではもしかして、二人は一緒になれるかもねっていうことを言って、映画が終わるんですね。
うんうん、
で、それはヘソンの言葉で、その時会おうっていうセリフがあるんですよ。
うんうん
うん、もし、あの時会わせたらどうだったかなみたいなことを、最初話すんですけど、でもそうじゃなかったんですよ。結局二人の選択で、違う道になって、で、その時会おうっていうのは多分その来世のことを言ってるんですよね。
うん。
うん。来世で、会った時は、また違う。で、これは本当に、今世では一旦お別れだねっていうところのけじめがついた。
うん、
で、僕はすごく、この終わりもいいなと思ってて、なんかやっぱり、あの時〇〇だったらって結構考えることがあると思うんですけど、
うん、
僕は、一切今が一番やっぱいいと思ってて。これとかちょっとあれなんですけど、僕、実は離婚歴があって、
うん、
僕の奥さんも離婚歴があるんですね。
うんはい、
で、 仮に今、あの時の方が良かったって思うことがある、あるとしたら、なんか、結局今の相手を好きで、まあ、結婚してるんで、うん、いろいろなんかこう、間違ってたとか失敗したとか、あるかもしれないけど、それがあって今の自分があるんで、うん、なんかそういうのを踏まえて言うと、あの時〇〇だったらっていうのって、なんかまあ、考えるだけは考えてもいいと思うんですけど、あんまナンセンスな、今を肯定してない考え方だなと思って、うん、少なくともこの主人公の女性は、むちゃくちゃそこが、ノラ・ナヨンは、すごいはっきりと今を肯定して前を向いて生き続けている人だなという印象でございました。
うん
うんうん、はい。私の感想は以上です、
うん。はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では次、テルコさん、お願いします。
はい。はい、私もこの映画は、とても楽しく、最初から最後まで見られたんですけども、
うん、はい。
ちょっと、私だけ女性なんですけど、女性の立場で、ちょっと意地悪い見方をどうしてもしちゃって、
うん。
はい、というのは、その、最後の方になりますけど、その三人で、ニューヨークの、お店で喋っているときに、
はいはい、
うん、二人だけで韓国語でずっと喋ってたでしょ。
うん、
あれがとても問題だと思って、うんうん、あれを許しちゃうわ、さ、何やってんのと思って、
うん、
で、二人は、それは、過去の思い出を、いろんな思いとかを打ち明け合って、とてもいい気分になったと思うんですけども、
うんうん、
実は彼女は、あそこでもう、もう、実はもう、気持ち的に完結しちゃったというのが、もう、ヘソンに興味なくなってる感じが、私は、勝手にですよ。これは、うんうん、妄想に近いんですけど、思っちゃって、うん、それで、その後は、なんかもう、付け足しみたいに、自分のね、お家に呼んできて、ご主人に紹介ね、と一緒に過ごすっていうのもどうだろうって思って、で、ましてや、最後のそのお別れのウーバーのところに行く長い横移動、あれはとても本当に映画としてはとても素晴らしかったと思うんですけど、うん、あの時に、またヘソンが、そんな来世とか言い出して、もういい加減にしてよと思って、私もそんな、もうそんな来世とかもう関係ないしと思って、うん、なんか冷めちゃってるような気が勝手にですよ。本当に妄想なんですけど、うん、思っちゃって、で、その後、はい、また長い横移動あって、それもいい感じだったんですけど、
うん、
で、旦那さんが前に、待ってて、なんかちょこんと待ってて、可愛らしい。んで、ね、抱きついて泣いちゃうんですけど、それは多分に演技だったと思います。こう、丸め込むというか、こう、うまくね、いい感じにこれから行くように、というような、ちょっと妄想の入った意地悪な女性目線で思ってしまいました。
う
そんな感じです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、ラロッカさんお願いします。
なるほど、なるほど。ですね、まあ、僕はやっぱ、これでタイトル移行したのは、僕は最高だと思いまして、
うん。
ツイートでもしたんですけど、オッペンハイマーがね、アカデミー賞を取るなら、いや、そんなんじゃなくて、これはモッペンアウアーだろ。
うん、
このファストライブス再開だろって思ったぐらい。
もう一遍会うっていうことですね。
モッペンアウアーですよ。
はい、ですが入った。
今のところは、はい、今のところはカットさせていただきます。
でもよ、でもですよ、この外伝だけを見ると、
はい、
オッペンハイマーの回には石山さん一人しか、来なかったり、
うん、
ファストライブスどうですか？
はい、ありがとうございます。
ってことはもう完全に外伝ではもうこれが賞を取ったと言って。
今年です
ね。人数が多いから賞になるわけではないです
か、ね。第40回外伝認証を取ったということで。でね、あとやっぱ、テルコさんがね、さっき、バーのシーンの、アーサーの問題をちょっとね、おっしゃってたけど、
うんうん、
でも、あの時って二人で韓国で喋ってる時って、 アーサー映ってないんだけど、
うん、
我々にビンビン感じるアーサーの存在感ってなかったですか、
うんうんうん、
僕ね、これも言いたいんですけど、
はい、
アカデミー賞、上演男優賞、
うん、
僕はアーサー・ダウニー・ジュニアだったと思いますね。
アーサーの息子になってるじゃない
ですか。どういうことですか。
いや、素晴らしい上演男優賞だったと思う。あの、
ジョン・マガローですね。はいはい、
ジョン・マガロー。
ジョン・マガロー良かったですね。
ジョン・マガロー、AKA アーサー・ダウニー・ジュニアと私は言うんですけど、うん。で、そこもいいんだけど、あと、ちょっとその前、直前の、あの、ノラとのアーサーとのベッドのシーンみたい、ベッドのシーンというか、二人で一緒に横になってるシーンで、うん、アーサーが、僕は君にとってドラマチックだったかみたいな聞くとこあるじゃないですか。
うん、
僕は君の人生にとってドラマチックだったか、うん
は
い
は
い、
あ
めちゃくちゃ僕はドキッとしちゃって、あそういう発想ってそういえば自分に今までなかったなって思って。
うん、そんなこと聞いちゃうのと思っちゃいます。
でもそれに対してノラは、ここが行き着いた場所だし、私は運命だからっていうね、答えてくれるんだけど、
うん、
で、これ、だからなんで僕が素晴らしいなと思ったかっていうと、まあ、それこそ僕はオッペンハイマーをちょっとさっき言ったけど、まあ、オッペンハイマーっていうのは、まあ、大枠で言うとなんか人間は愚かだなみたいなことを言ってるような話だけども、うん、なんかね、今年に入ったアカデミー賞にノミネートされてるのって、人間は愚かで、あるとか、
うん、
哀れであるとか、
うん、
なんかそういうことをなんかいろんな長い時間かけてあの手この手でね、作り手が頭を使って作ってるような映画が多いと思っていて、
うん、
あ今それがトレンドなのかなとも思うけど、そんなことはね、私は分かってるんですよ。もう、うん、僕が愚かだし哀れだ。だから、うん、そんなことを長い時間いろんなの手この手で言われても僕には刺さらなくて、
うん、
そうじゃなくて愚かで哀れなんですよ。つい、奥さんに、君にとって僕の、君にとっては僕はドラマチックです、なのかって聞いちゃうような愚かな人間なんだけれども、うん、だけど、かわいいですかよかった。でもそういう愚かだし、哀れだっていう自分を分かった上で、それに、と、どうやって折り合いをつけて生きていけばいいんだっていうのを僕はフィクションで描いてほしいなと思って、
うん。
で、まさにこの映画はそれがあると思ってて、
うん、
要は、イニョン、いうのが出てきますよね。その、韓国の、その、摂理って訳されてたけど、まあ、縁みたいなことかもしれない。まあ、運命みたいなことかもしれないけど、要は、これって、まあ、テルコさん論を取ると、もうヘソンはノラのこと、あ、違う、逆か。ノラはヘソンのことだと思ってなかったかもしれないけど、僕は、そこはちょっと、まあ、わかんない。まあ、でも少なくとも、ヘソンは、ノラのことはとても大好きだと思っていますよ。その12歳の時も24歳の時も36歳の時もね、
うん。
でももう現状を、それを、まあ、なんだろうな。そこで例えばじゃあ、ヘソンがノラにストーカーをしてしまうとか、もう、アーサーを殴り殺して、ノラとくっつくとか、いうことは、やっぱしちゃいけない。これはイニョンなんだっていうことで、納得させて押し込めたんですよね、気持ちを。
うん、
で、さっきのアーサーの君にとって僕はドラマチックかっていう質問に対して、これが私の運命だからっていうのも、僕は多分ドラマチックだとここまで思ってなかったかもしれないし、まあそこはちょっとわからないけど、だとしてもこれが運命だよっていうことを、これが、それもイニオンだと思うんだ、縁だと思うんだけど、運命だっていうことを言い聞かせてっていう、自分に納得して、そして先に進むんだっていう映画だと。
うん、
だから愚かで哀れだけど、でもそこをイニョンっていうものを使って先にもっと、なんだろうな、こう、自分にとって穏やかでいい人生を送っていこうとしようとする努力をしている話でいて、
うん、
そこが僕はすごくいいなと思って、自分の実感にもなってね。
うん、
で、そこの、だからそのイニョンに押し込めた気持ちをさ、外の、それこそ、シパルエさんが言ったように。だから、さっきシパルエさんがおっしゃったの、今を肯定してるんだって考え方もそういうことだと思うんですよ。
うん、
もういろんな、もしああだったら、ああだったら、ああだったらってことは、いくらでも考えられるけど、でも今が一番いいじゃんっていうふ
う
に、納得するっていうことが、やっぱり、その愚かで哀れな人間だけど、ちゃんと生きていける、前に進めるっていうことだと思うので。そこを、でもそこをだから、人間はやっぱ愚かだからさ。 最後のウーバーのシーンでやっぱ見つめ合っちゃうんですよね。見つめ合って、しばらくちょっと見つめ合って、で、別れて、
うん、
で、こう、アーサーの元に駆け寄って、泣くと。
うん、
そこで、すべてを押し込めたんですよね、気持ちをね。ここの、だから、シーンの、だから、ものすごい、だから、大し、普通の通路の数十メートルの話かもしれないけど、
うん、
あそこには僕は壮大なもう、原爆以上のドラマが僕はあると思っていてね。うん、その本当に、この人生の、だから、本当に感情的に、本能的に生きればもう殺し合いをしたっていいわけよ。
うん。
アーサーを殺してとかさ、うん、まあ、ちょっと
極端だけど、ね、まあ、殺すまでいかなくてもいいと思いますけど、まあまあまあ、うん、奪うってことですよね。
奪いとか、卒業みたいなね、ことでもしてもいいわけかも。失楽園でもいいですけど、
ね、うん、
でもそうしなかった、押し込めたきっていうのをあそこにガッて凝縮して、で、これがね、あの、サントラでね、親友って曲があそこかかるんですよ。タイトルいいじゃないですか。本当さっきおっしゃったように、来世で親友っていうことでね。まあ、本当に、だから僕本当、なんかね、こう、そういう、どうやって生きていくんだっていう折り合いの実感みたいなところが味わえる映画っていうのは本当良かったなと思って。今年ベストですね、これは今のところ。ということで。あとね、なんか知んない。その実感のうちに入るのかもしれないんだけど、かわかんないんですけど、なんかね、この映画の途中あたりからね、ずっとね、シャゲ&アスカの You Are Free っていう曲がずっと頭の中
に。
わかんないんだけど、これあの、まあ、男が、じゃあねって、男女が分かれていくっていう。
うん、
それじゃあねと僕かなっていうね。切り出す。
まあ、ポッドキャストなんで。
すいません。
冗談です。
いや、大丈夫、大丈夫。ここでやりますけど、そういう、まあ、別れの歌なんだけど、なんかね、ほんとこれ、ま、20年ぶりぐらいに、パーって出てきて、
うん、
だから僕は、いわばこの映画で You Are Free にパストアライズしたな、っていうことでもあるんで、ちょっと、こんなこと言う話はどっちゃかっちゃか。まあ、でも、そんな感じで、とにかくだから、どうやって生きていくかっていうことの、なんだろうな、こう、折り合いを実感させてくれる最高の映画だということですよ。だから生きるヒントみたいなことでもあると思うし。
うん、
いや僕だから、イニョンは覚えました。
うん、
何かしらで僕はイニョンって
思ってます。イニョンっていう考えはいいですよね、
うん
う
んうん。
そういうことで、まあ、以上ですが。
うんうん、
はい、どうしてこう、ノートにまとめてるときはうまく喋れる気がするんですけどね。どうもとっちらかっちゃってすいません。
いやいや、またなんかでも思い出したりしたらまた言ってくださいよ。
うん
うん、最後にちょこっと言ってもいいですかね。
うん、はい、
はい。
あとで。ということで、はい。とりあえず以上です、
はい
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、おどけいさん。
はい。
お願いします。
僕は、この映画は、すごくいい映画だと思いましたし、これ、まあ、ラロッカさんはなんとなく好きだろうなと思ってたら案の定そうだったんですけども、すごく刺さる人には刺さる映画だし、あの、映画の出来としても、よくできてるなとすごい僕は思いました。ただ、残念ながら僕には刺さらなかったので、めちゃくちゃ泣くとかめちゃくちゃ感動するってことはなかったんですけど、かといって全然否定するところは別になくてですね、あの、良かったなっていう感じですね。で、まあ、そうですね、なぜ僕に刺さらなかったかっていうとですね、まあ、自己分析ではあるんですけど、まあ、僕はですね、そもそも同級生とか、あの、昔の友達とか、まあ、まあ、昔、まあ、恋人だった人には特に会わないですけど、まあ、そういう人ですよね、要は。そういう人に再会したいとか全然思わないタイプの人間なんですね。というのは、まあ、あの、これもシパレさんちょっと似てるかもしれないですけど、今付き合ってる友達とかね、今付き合ってるこう知り合いの人。だから、もうずっと連絡取ってないんだったら、もうそれはそれで終わってると僕思ってるので、あの、まあ、彼らの場合はちょっと、あの、なんだろう。探さないと会えないぐらいだったっていうのもあるんで、ちょっと違うところもあるかもしれないですけど、まあ僕はそういう考えだもんですから、だから初恋の人も、まあ特に思い入れはないですし、まあそういう、そこまで似たような経験したことはないっていうのもあるかもしれないですね。で、ただその、まあ多くの人はおそらく彼らと似たような経験、似たような思いはしたことあるんじゃないかなと思いましたし、まあ運命の人とか、まあ何かしら特別な人、まあそれが初恋の人かどうかわからないですけど、まあそういう存在っていうのはすごく僕も理解できましたし、 まあ似たようなものを感じたこともやっぱあるんで、なんですけど、あの運命の人とか特別な人っていうのは、まあ実際にはこれ言っちゃうと元も子もないんですけど、僕は勘違いだと思ってるので、だから刺さらないっていうところはあるかもしれないですね。はい。で、まあいつものようにこう良かった点あげたいと思うんですけど、やっぱりこの映画のその中身の撮り方の部分ですごく良かったなと思うのは、やっぱりあの題材としてはすごいエモい話にはなってるんですけど、ただその演出の仕方としては分かりやすすぎないし、あの感情的にもなりすぎてない抑えた演出になってるのがすごく良かったですね。だから音楽とかもおそらく控えめだったでしょうし、ここで泣いてくださいみたいなところもあんまりなかったような気がしましたね。だからその分そのセリフで説明したりとか、あ今ちょっと、同じことになりますけど、セリフで説明したり音楽で煽ったりとかしないで、映像ですね。映像。まあ、主にあの登場人物たちの表情とか動きとか、そういうので、こう、彼らの心情を丁寧に描いているなというふうに思いましたね。で、まあ、ラロッカさんが先ほどから、オッペンハイマーの話を結構出されてたんで、僕もまあ、対策映画に、の、話をちょっと入れていこうと思いますけど、まあ、今言った点がですね、丁寧に描いてるとしたの、人の感情を、まあ、表情とかでっていうところが、まあ、これが僕はデューに足りなかった点だなっていうふうに思いましたね。まあ、共同で、今日ちょうどラロカさんの石山さんとやられてたデューンの回を聞いたところだったんでね。はい。まあ、その影響もありますけども。はい。で、あんま丁寧にっていう点は、まあ、例えば、その、子供の頃の仲のいいね、二人、12歳の時の、映像ありましたけど、まあ、もちろん、二人で遊んでるシーンね、最後デートするシーンありましたけど、まあ、印象的だったのは、車の中で帰りに、まあ、二人眠ってるんですけど、こう手を繋いで眠っているっていうね、確かシーンがあったと思うんですけど、もうそのシーンだけで一発でこの二人すごく仲いいんだなっていうかね、好きなんだろうなっていうのは、分かりましたし、これはシパルセもちょっとおっしゃったんですけど、まあ離れ離れになるときですよね。あれって何も言わなかったでしたっけね。僕ちょっと、記憶が曖昧なんですけど、確かお互い何も言わなかったですかね。まあ、あそこも要するに表情だけで、表現されてるっていうところも、まあ良かったですし。
なんかさ、はい、壁、な公園のか壁みたいなところに顔出したりさ、
はいはい、
かくれんぼみたいな人だよね。あれ、ルーンでもこう、大きな宇宙船の足みたいなところでかくれんぼ。
まあ、
命に隠れてたんですよね。
もうね、命をかけたかくれんぼですね。はいはい、
あれと比べてやっぱりもちろんはいいですよね。
そうですね。そこは思いつかなかったです。すいません。
ごめんなさい。
さすがだろ。
さすがですね。はい。それから、まあ、時代が進んで、まあ、12年ぶりに、なんか、スカイプですかね、多分ね。あれで話すみたいなことがあるんですけど、まあ、やっぱり最初は、お、久しぶりっていう感じで盛り上がるんですけど、時差が結構あったんですかね。それで、結局、なかなか連絡取るのが難しくなっていって、で、会いたいんだけど、会いに行けるような距離でもないと、なかなか簡単に。しかも、お互い忙しいみたいな感じで、だんだんこう、うまくいかなくなっていくっていうのも、こう、特に言葉で表現するんじゃなくて、お互いの映像だけでこう表されてるっていうのも良かったと思いましたし、あとは、僕が結構感動してしまったのが、24年ぶりに再会した時ですね。もう本当にそれが単純に、あそこで、まあ、ハグするわけですけど、ハグする前の、その、ヘソンの顔、表情、すごいなんか緊張してるんだけど、何を言っていいのかみたいなね、嬉しいけど、何喋っていいのかみたいな感じで、そしたらまあ、ノラからハグしてくれたみたいなね、ところとか、まあ、あれ別に、恋人同士でなかったとしても、24年ぶりに再会したら、そら嬉しいだろうなっていうね。ああいうところで単純に僕は感動してしまいましたけど、まあそんなようなことで、上げていくとキリがないんですけど、そういうところが、まあ、すごくいい演出がたくさんあったなっていうふうに思いましたね。そしてもう、良かった点2点目なんですけど、僕はやっぱりこの題材選びの勝利だなっていうふうに思いましたね。 この話をもう作った、この話を映画にしようと思ったっていうところが、で、もう、勝ってるなっていうふうにちょっと思いましたね。
なんか監督の実体験だ
よね。ああ、そうなんですね。うん。まあ、というのもやっぱりなんか、なんとなく感じる部分はありますよね、これ見ててね。うん。で、まあ、ここがですね、デューンもそうですけど、まあ、オッペンハイマーにも足りなかった部分だなっていうふうに思いましたね。まあ、オッペンハイマーは、まあ、外伝の前回のね、前々回かな、中でも話したんですけど、オッペンハイマーに魅力があったかみたいなね、ところで、なかなか難しかったなって思ったところは僕あったんですけど、あと、デューンに関してはやっぱり、今更、このすごく昔の話を映画化して、っていうところね。これも、ラロカさんたちね、おっしゃってたんですけど、いうところはちょっと。
違います、はい。そういう批判をしたんじゃなくて、そういうのって難しいですよね。
そうです、難しいです。だから、その点では、パストライブスはすごく、現代にも、まあ、当てはまるし、そこの題材としてね、選び方すごい良かったな、というふうに思いましたね。まあ、あとは、何ですか、この、まあ、監督のね、実体験も踏まえてってあるんですけど、まあ、誰しも似たような経験あるとかね。それからこの映画の話をするとやっぱりその見た人の恋愛感とか恋愛体験みたいのがやっぱり引き出されると思うんですよね。もうその時点でやっぱり勝ちだなみたいなねところはありますよね。はい。まあその2点が大きくやっぱり良かった点ですかね。でまあ気になったところも本当そんななくてですね。まあ一個挙げるとすれば、韓国ってそういうの普通なのかわかんないですけど、親公認のお付き合いみたいなの。あれはなかなか僕はどうなのかな、日本でもああいうのあるのかな、僕はちょっと結構びっくりしたっていうほどでもないですけど、へえっていうふうにちょっと思ったところはありましたね。はい。とりあえずそんなところです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おとけさんやったら親子にっていうのは小学校の時とか、
ああ、そうです、小さい時のね、
中学、小さい時は結構あるんじゃないですか、ですか
ね。あれは思い出作りっていうこと
なんですか。まあまあまあ、そう、もちろんその、もうそれをやってあげないとね、親がこうやってあげないと、ね、二人だけで出かけるっていうのもなかなかできないでしょうし、っていうのもあるけど、なんか、まあ、
あそこのすごいとこは、ノラがさ、お母さんになんか聞かれたら、私が結婚してって言ったら、ヘソンは結婚してくれる。ちょっとあそこはね、ゾワッとしました。
あ、ほんですか。まあでも、なんだろう。
恐怖を
感じる。恐怖って。女の子とね、お母さんの関係だったら、まあ、あるかなと思いますけどね。女同士のね、こう、親子なんでって、
うん。今、キュラさんの再放送っていうのやってて、なんかそれもね、ちょっと似たような、その、幼なみとか、子供の頃出会った人にずっと憧れて、あ、この子と結婚するんだと思ってる女の子の話っていう、ね。結構あれもいい話なんだけど、ちょっと、ホラー味あるなって僕はね、思ってたんですけど。まあ、ごめんなさい。
はい。
よかったと思います。
じゃあ僕が話すんですけど、
お願いします。
まあ、僕は、いい映画だとは思うんですけど、まあ、その前にあれですね、僕がなんでこの最後を選んだか、最後に話す順番を選んだかっていうと、
はい、
この映画が全然好きじゃないから。
出た。
ラロッカさんに申し訳ないですけど。
いやいや、いいですよ。
いや、なんかこの、これ見て、おとけ屋さん喋るじゃないですか。
はい。
おとけ屋さんは多分好きじゃないだろうなって、そんな思ってた。で、二人で、この映画めちゃくちゃ評価高いじゃないですか。
そうですよね。
で、まあ、賞も取ってるし、多分、映画好きの人の中でも評価が高い、作品なんで、まあ、あんま否定したくないなっていうところがすごい強くて、
はい。
で、おとけ屋さんも否定だったら、これちょっと配信できないなって、ちょっと。で、そこで、ラロッカさんが声かけてくれたし、ツイート見たらすごい絶賛してる感じだったから、ああ、よかったと思って。
なるほど。
だから、僕が否定でも、まあ、他の方が肯定派だったら、まあ、番組としては成立するかなと思って。で、多分こういう配信って、まあ、まあ、いろいろアナリシスみたいなのがあって、まあ、どれぐらいの人がどういう、何分ぐらい聞いてくれるかとかってわかるんですけど、大体その最後まで、ちゃんと聞く人ってあんま少ないですよね。やっぱ前の方が聞かれるっていうのはある。だから僕はあんまりその好きな、これを好きな人にあんまりこう否定的な意見を言いたくないので、一番最後に話してこっそり配信しようと思って
た
感じですね。で、あれですね、映画としてはめちゃくちゃいい映画だと思うんですよ。映画芸術としては。例えばその、まあ、おとけさん的にいい点みたいな感じで先に言いますと、
はい、
まあ皆さんおっしゃってたね、やっぱロケーションは素晴らしくて、まあ、公園なんかに出てきてる公園も、まあもちろん、多分ああいう公園でなんか韓国でも珍しい公園だと思いますし、まあ置いてるものがすごい芸術的じゃないですか。
そうですよね。なんか口が開く
やつ、ね。ピカソみたいなやつとか、はいはい、口開くあのでっかいやつもあんな多分なかなかないだろうし、まあそういう公園もそうですし、まあ単純にあの二人が分かれる道の、あの、右側がノラが歩いて階段登ってい
く。階段ね。
左側に。
階段いいですね。
そうですね。うん、ヘソンが。うんうん、横忠則の絵で、道っていう絵が、
はい、あります
ね。なんかまあ、右と左に分かれるような絵を描いてるんですけど、うん、まあ、それっぽいというか、うん、だからまあ、彼ら二人が、まあ、それ、あの、後、分かれていってしまうっていう、しかも向こう側に向かって歩いていってるっていうところが、うんうんうん、まあ、未来にこう、行くに従って二人は分かれていくんだよっていうことを、まあ、映像で示しているっていうのは、まあ、素晴らしい表現だし、
うんうんうんうん、
あの角度で、あの画角で撮ってるっていうのがすごい、すごいんで、うんうんうん、まああれも良かったですし、うん、あとは僕はあのニューヨークに来た時に、まあ船に二人で乗って、
うん、
自由の女神を行くんですよね。はいはいはい、
うん、
でその時に、あ、自由の女神の裏側初めて見たって言うんですけど、
うん
う
んうん、
あれもだから実際それまで12年前は、まあこういう、まあ、ウェブ上で対面で、まあ前側しか見れなかったお互いの体が、うんうんうん、まあ、実際に会うことで、後ろを見れたねっていうこととかもありますし、まあ、自由の女神は、だから、まあ、日本人とか、まあ、外国人からしたら、正面の画面しか見えないけど、実際に行かないとあそこ見えないっていう、まあ、そのダブルミーニングじゃないけど、まあ、そういうのをセリフでちゃんと表現してたりとか、まあ、そこも、まあ、素晴らしかったし、まあ、それ以外でもは何だろうな、セリフが少なくて、まあ、間を、間を、なんていうか、セリフがないこと自身が表現になっているっていうところも、素晴らしいので、はい、
うん。
映画表現としても素晴らしい映画だなっていうのはあるんで、まあ、だから作品そのものをけなすつもりは全くなくて、
うん、
あとなんかその画面の、そのザラザラし、ちょっとザラっとした感じとかも、まあ、A24 っぽい、ぽいし、まあ、記憶っぽい画像になってるのも、なんかこうノスタルジックでいいなっていうのもありますしね。あと僕がもう一個好きなのは、最初遠くに、メリーゴーランドがあるところで喋ってたんですけど、次の瞬間メリーゴーランド隣までになっていて、
うん、
だから二人はここまで歩いて喋りながら歩いてきたんだなっていうところが、画像の転換だけでその表現できてるところとか、
うんうん、
あそこもすごい良かったなと思いましたし、だからまあ、映画としては全然否定するところはないですよね。
うんうん、
ただ話が僕は大事。大嫌いっていうか、全然好きじゃないですよ。なぜかっていうと、いや、これ、この、なんていうか、出会った人とは、こう、添、うん、い遂げれなくて、心を、気持ちを押し込むっていうこと自身は全然否定しないし、
うん、
いいことだ、いいことっていうか、まあ、あることだと思うんですね。うん、しかも、その表現自身もいいとは思うんですけど、
うんうん、
多分僕が引っかかってるのは、多分、アーサーの存在なんですよ。すべては。
うん。
うん。ちょっとはそのバーで、テルコさんもおっしゃってましたけど、
うんうん、
アーサーがいるのに、二人だけで喋っている、
うん。
しかも韓国語で分かんないことが話している。で、その前に、アーサーは、僕って悪者だよね、みたいな。映画で言ったら敵だよね、みたいな。白人のアメリカ人が、っていう話をしていて、
うん、
お前そのこと言われてあれするかっていうのがあるし、
うん、
あと僕日本人でも、いないんですよ。例えば三人で会食してて、一人を背を向けて、なんか誰かと喋っていて、誰かを阻害するってことはまず男同士でもないですし、ましてや言葉を通じない人、ましてやその元彼に近い人に対してあれをするっていうのは、アーサーの気持ちどう思ってんだろうなって
。
そこを全く表現っていうか、なんか、ケアもなく、ずっと話が進んでいくっていうのはちょっと納得いかないですし、しかも、なんていう、うん、だから最後のシーンも別にいいと思うんですね。
うん、ま
あ、長尺で、なんて言うんでしたっけ。切れないで、まあ、ワンカットか。ワンカットでずっと続いていくっていうシーンもいいんですけど、
うん、
最後アーサーに寄りかかって泣くっていうのも、
うん、
僕は理解できないんですよね。
うん、
いや、だから二人、僕の解釈ではやっぱ二人は気持ちはまだあるし、
ありますよ。
うんうん、
それをアーサーに見せるのか、だから僕はアーサーがいなくて、例えばアーサーはまあ結婚してるんですけど、
うん、
あそこ 自分の心の中でしまうと。だから家の中にアーサーがいて、うん、でその二人が別れたことは知らないんですよ、
うん。
で、自分の中で気持ちを整えて部屋に入っていくっていうんだったら、すごくいい納得したし、
うん、
共感もできるんですけど、うん、アーサーのあそこで胸に、ひなだれかかって泣くっていうのは、舐めてんのか、こいつと思って。
逆に僕なんかすげえ信頼関係があるんだろうな
と、僕もそういうのをちょっと感じたとこはありますかね。うん、だからできるのかな、みたいな、
うん。僕はアーサーのあの立場も、立場というか態度もあんま好きじゃないです。あれを優しさと捉えてる人が多いと思うんですけど、僕はあれは全く優しさではない、ないと思ってて、愛があるなら行くなよっていうのが僕はまあ普通だと思ってる
んですよ。なんか、卑屈な感じします。
そうなんですよ。なんで、
片時のですね、うん、片時のドラマチックをノラにプレゼントしたんだと僕は思ってるんですよね。
それは、人によったら私のこと愛してないんだなって取られても仕方ない表現ですよ。特にお女性、女性は、まあ、いろんなこう、僕は恋愛ドラマ、恋愛バラエティみたいなの好きなんですけど、自分が愛してくれるっていうことを、伝えてくれることがやっぱり愛であるっていうことを感じる人はやっぱ多いわけですよ。うん、まあ人それぞれだから別にあのカップルがどうかわかんないけど、
うんうん、
でも、あれを良しとしてしまうっていうのは僕はあんま好きじゃないな、うん。好みですよ。だから別にあれがいい人もいてもいいんですけど、
うん
うん、僕は好きじゃないんですよ。
なるほど。
なんか、しかもあの、
一個だけいい？
はい、いいですよ。
あの、この、さっき僕言った、イニョンっていうのがね、
うん。
ノラも知っているし、ヘソンも知っているし、アーサーも知ってるんですよ。
うん、
で、アーサーとノラも、私たちはこの代ではくっつく運命だったということを、二人でも確認していて。で、逆に、ノラとヘソンも、は、イニョンでこの代では、くっつけないということは確認している。もうそこの、あの三者を確認、そういう確認をしてるんだっていう、ある種、ドラマのもとですね、
うん、
最後のあそこの、だから、なんていうのかな、こう、どうしようもない気持ちを押し込めるための最後のあがきというか、ちょっとしたピュッっていうところだっていうところを理解して
ピュッてのよくわかんないですけど。
それをすることで先に進めるんじゃないかなと、僕はね。
だったら、自分は悪者だよねとか言うのを言うのもおかしいですし、だから彼は引っかかってるんですよ、すごくずっと。
いや、そうですよ。
なんかそれで、送り出して、で、しかも、会って三人でバー行って、みたいな。しかも、なんか、この映画の中で僕すごい気になるの、気になるというか、まあ、あえてだと思うんですけど、アーサーは、ヘソンよりも背が小さくて、こう、なよっとしてるんですよね。普通アメリカ人っていうか映画だったら、まあ、アメリカ人の方が大きい、アジア人がちっちゃいっていう表現すると思うんですけど、かなり逆転してるし、まあ、特にアーサーはなんか、ノラよりもちょっと背が小さいぐらいの身体なんですよね。
なんか力づくでなんかヘソンが来たら負けちゃいそうですよ。
そこもちょっとそういうところを醸し出してるような配役にはなってるかなと思ってて。そう。だから僕は、なんていうか、アーサーの存在によってこの映画がすげえ嫌いになったっていう感じですかね。
なんか、グリーンカードを取るために結婚したんだよねとかも言ったって して、そう。なんか、ちょっと卑屈な感じ
はする。ああいうことまで言わして、しかもあの二人のあのバーでの見つめ合いと、あのまあ、ウーバーでの見つめ合いは、確実にこう気持ちがある状態じゃないですか。
うん。
アーサーに、会うことを言うんだったら、その気持ちがあるんだと言っちゃダメですよ。なくて、もう、なんていうか、これを終わりにさせようっていうつもりで会うんだったら、僕はアーサーに言ってもいいし、三人でどっか行くのもいいとは思うんですけど、特にバーの中であの二人はもう、あれは、もう、性行為に近いじゃないですか。目の視線による。
そうなんだ。
そうです。
これは逃げんじゃねえかって僕はすごい。うん、しかもそれを、黙って見るアーサー、これがなんでみんないい話だってしちゃってんだろうなっていうのが、
うん、
僕はちょっと理解できなかったってことですかね。
うんうん、
でその、だから、それ以外の、例えばこれを見ることで恋愛の話をするとか、
うん、
きっかけになるとか、うん、まあそういうのはいろいろあるから、それは別にいい、楽しいし、 いい。これ、まあ、これが好きっていう人もいてもいいと思うんですけど、うん、僕は理解できなかったっていう。そんな感じです。
うん、僕なんか、あれなんですよね。もうけじめをつきにアメリカ来たのかなと思ってたんですよ。なんでかというと、ヘソン側も彼女と結婚するしないの話になってて、うん、俺背負えるかどうかわかんねえみたいな感じ。だから、うん、なんかけじめをつけないと前に踏み出せないっていう形でアメリカにやってきたんじゃないかなって思ってたんです。
うん
うん、で、ノラに会って、もしかしてやっぱノラじゃないとダメ、っていうかまあナヨンか。ナヨンじゃないとダメって思ったら、うんうん、それはそれで今の彼女、とはっきりさせなきゃいけないっていう気持ちの整理がつくし、
うん、
なんかそれでもノラを思い切って別に自分は韓国に戻ってくるって決断をできるんだったら、多分彼は戻って、うん、一歩踏み出すんだろうなと思ったんで、
うん、
だからそこは僕全然だからドキドキしなかったんですよ。どっちに転がるかとかっていうのは、
うん
うん、で、もうノラも全然揺れてる感じが僕は見受けられなくて、
う
ん、もう
そうですか。
そう。ずっと、もう一貫してアーサー。
でも途中でなんか韓国の男性性みたいなのをちょっといいなっていう感じ言うじゃないですか。うん、洗面所のところとかで。
そう。でも、
あ、
彼女はアメリカで暮らすことを選んでいて、
うん、
で、それでアーサーと結婚してるんですよね。
うんうん、
で、
うん、
なんかもうこの、なんていうかな、円で描くとしたら、韓国、血縁税と、ユダヤ系アメリカ移住した、その、移民系みたいな、
うん、
この同心円の中の中心にいるのが、うん、ノラなんですよね。
うん、
だからなんか、そういう意味で言うと、なんか、彼女はもう自分の、居場所っていうのをアメリカ側に決めちゃってるんで、
うんうん、
少なくとも、例えばですよ、ヘソンが、もう俺アメリカに移住するから、っていう覚悟で来てたら違うかもしれないけど、
うんうん、
彼はもう多分韓国に来てくんないと、彼は彼でもう韓国に自分は足場があるって決めてるじゃないですか。
うんうんうん、
それがなかったら多分24歳の時にひっついちゃってるんですよね。
うんうんうん、
そこはわかるんですよ。うん、例えば、まあ、向こうに行くつもりはないなっていうところはわかったんですね。うんうんうん、僕が言ってるのは気持ちの浮気というか。うん、
はいはいはい。
気持ちは向こうに、瞬間行ってて、でもまあ、このまま無理だなっていうのは分かってるんですけど、
うん、
ヘソンのことが好きだっていう気持ちは、抑えようとするけど抑えられないのが滲み出ちゃってるっていうこと。
うん、
それが、
うん、
アーサーに見せんなよって思うんですよ。
でも、それはアーサーはイニョンを知ってるから。
そうね。
いや、でもイニョンっていうのは別に全ての縁じゃないですか。
で、あと、僕がもしアーサーの立場だったら、
うん
行きたいですね。痛いですよ。
うん、
あの場合でも。
そうね。
二人で会ってられる
よと。そう、それはそうです。アーサーはそうです。それはそうですよ。いや、だから僕が言いたいのは、ノラが言うなよって思うんです。その気持ちが多分ここにあるんだから、お前こっそり行って、会って、こっそり帰ってくればいいじゃんって思うんですよ。
あ、そう
なんでアーサーにわざわざ言う必要があるんだ、お前っていう。
うん、
だって別にないわけじゃないですか。もう戻ってくるわけじゃないですか、アーサーにも。それ決めてんだったら別に言う必要なくないですか、アーサーも。
だからね、なんかそれで言うと、アーサーもノラも自分が思ったことを言う人なんですよ。
うん。
ああ、そうですね。
で、アーサーも、俺悪者だよねって思ってるのも言わなきゃいい、言わない方がかっこいいじゃないですか。
うん。
でも言うし、うん、なんだったら勝てる気しねえっていうのも、本当に思ってることを言ってるんですよね。
言ってますね。
だから、なんかそういう意味で言うと、あの二人は思ってることを言う、アメリカ的な人なんですよ。
日本で、であったら絶対言いますもんね。
そうそうそう。で、逆に、韓国人の、ヘソンの方は思ってることはあんま言わないんですよね。
そうですね。
っていう違いを多分際立たせてるんじゃないかなと思います。
僕も昔は結構、うん、まあ、松さんに近い感覚だったと思うんです。
うん。
まあ、特に日本の文化っていうのは結構そういうところ、多分韓国もそうなんでしょうけど、
うん、
根強いと思うんですけど、ポリアモリーっていう考え方あるじゃないですか。要するに、同時に複数の人を好きになるとか、うん、まあそういう関係を実際に持ったりとかするってこと？もちろんこの映画はそういう映画じゃないと思うんですけど、うん、でも考え方的には、まあ結婚しているとか付き合っている人がいるけど、まあ、同時はまだしも、過去に好きだった人とか、 過去の思い出のことについて、まあ、どこまで許せるかみたいなこととか、認め合えるかみたいなところで言えば、多分、その、ノラとアーサーの、二人の考えは、まあ、それが進んでいるかどうかっていうところはあれですけど、まあ、結構、そういうものに、寛容というか、に感じたんですね、僕は。っていう考え方な、だから、お互いそういうこと話せるとか、いう感じなのではないかなって僕はちょっと思ったところがあって、でも、まあ、自分がそういう立場になったらそれが許せるかどうかまた別として、そうなんですよね。だから、でも、その文化的な違いみたいなのは描かれてるかなってちょっと思ったんですよね。うん、だから、
でも役者の力も強くないですか、はい、ジョン・マガロだから思ってるけど、あれがなんかさ、なんかだ、あの役者さんだったら結構いたたまれない画面になっちゃうんじゃないかなって気がしました。
いや、だから、あの、この映画の中で、アーサーは一番偉いと僕は思ったんですね、見てて。うん、立派だ。だから、
偉いかな。
いや、僕はそう思ったんですよ。だから、その、もちろん松さんのおっしゃることもわかるんですよ。自分、あの立場だったら、あそこまでできるかってちょっと思うところはあるんですけど。うん、
あれができるって言っちゃダメだと僕は思ってて。
うんうん。
あれは全然いい行為だと僕は思ってないんですよ。崇高な行為ですらなくて、むしろ卑屈で良くないことだと思ってるんで、あれができるっていうのは、プラスの表現じゃないですか、
うん。
あれをしてしまってるって僕は思ってて。
うんうん、
あれって何
ですか？それをさせ、その、だから、自分は一歩引いて、うん、相手の、その、やりたいことをやらせてあげるっていう。
僕、
うんうん、そもそもだったら別に付き合ってる必要ないじゃないかって僕は思うんで。うんうん、
僕は結構プラスに捉えてるんですよ。彼の行動とか、こう発言とかを、あの、彼女に対する態度みたいなの。
うん
うん、なので、そこは多分、大きく評価が異なるところではありますよね。
うんうん、その器が大きいと取るか、卑屈と取るか。
うん、なんか価値観みたいなものの違いではあるのかなと思うんですよね。うん、
器が大きいんだったら、自分が上がるもんだよねとか、グ、
う
ん、リーンカードだねとかいうのは違うんですよ。
あれがちょっと違います
ね。そう。だからそれは自分抑えてるだけなので、うん、でかくないんですよ、彼は全然。
うん、そうよ、だから。
そこも言わなければ、
うん、当初僕が思ってる、愚かで哀れな人たちの話なんですよ、それは。やっぱり三人ともが。
なるほど。
ただ自分が卑屈だし、生き方に疑問に思ってるし。うん、でもその三人が、やっぱりあそこは、これはだから結構新しい恋愛ドラマだと思っていて、うん、あんまり、だから見たことないっていうところで僕評価してたと思うんですけど、うん、そういう、普通だったらこう、ノラとヘソンが二人で会っていて、
うん、
でも旦那がいて、旦那は家にいるけど、帰るか帰らないかみたいな、
うん、
っていうのが普通の話だと思うけど、うん、そこに三人ぐっといろんな境遇の人間が集まって、
うん、
で、さあ、この先この三人はどういう関係で行きましょうかっていうところの中で、それぞれが、それぞれ選択したっていう話だと思うので、
うん
まあ、だから恋愛と考えちゃうと、アーサーが卑屈だとかいうこともあるかも、うん、全員卑屈だし、全員愚かだし、全員間違ってフラフラしてるかもしれないけど、
うん、
でも、そこに一個、僕はさっき言ったように、運命とかイオンっていう、ある種の幻想を人間は持つことによって、愚かな三人だけど、そのままさ、夫婦として進めたし、ヘソンは韓国で一人で生きていこうって思えたっていうことにできたっていうところの素晴らしさなんじゃないかなと僕は。
あとなんか、結局、監督の旦那さんがアーサーじゃないですか。
うん、
あの、元ネタ的には。
う
ん、
そうですね。
で、実際、その、監督の旦那さんも、うん、あの、その、彼が訪ねてきたときに、彼は君のことをまだ好きなんじゃないのっていうのは言ってたらしいんですよ。
そうなんだ。すごい。
そうそう。だから、うん、そういう意味で言うと、なんか自分の旦那だからこういうふうに描けるのかなっていう気もします。キャラクターです
ね。
あと僕が引っかかってるのは、いや、イニョンっていうのは、結局その、何の、どんなつながりであれ、まあ前世のつながりがあるんじゃないかってことじゃないですか。
うんうん、
だったらそれは別に、例えば、まあ、アーサーとノラが離婚して、
うん、
もちろんもちろん。
理由のも別に、それはそういう可能性がある。うん、
でも、
何とでも解釈
できる。彼らは、そうなんですよ。だから幻想なんですよ。
うん、
でも彼らの中の納得するイニョンっていうのがこの形だったっていうところで進め、今回はね。
今は、ね、
今回は、
だからどういう結論なのでイニョンって進めできちゃうんじゃないかな、うん。
もちろんそうなの、そうなんですよ。うん そうなんだけど、まあうんうん、それをこの3人はどう選択したかって話だと思って。
うんうん、
でも、イニオンってものがなくて、本当に本能のまま突っ走ったら、もう、悲惨なことになったと思うわ。
悲惨なことになってもいいじゃないかと僕は思うんで。
なるほど。なるほど。じゃあそこが違うんだね。
だってあの二人別に子供もいないし、
うん
うん、いればまた話しようと思うんですけど、うん、
なるほど。
だその気持ちを抑える理由が、結局何なんだっていうところでもあるんですよ、うん、僕の。
でも彼女は、でもキャリアもすごい大事にしてるじゃないですか。
うん、すごいキャリアが大事だと思う。う
ん、だからそこ、うん。で、ごめんなさい。
あ、いいえ。あの、その、もともと渡米するときにも、将来こういう賞を取りたいっていう目標を決めて渡米していて、う
ん
う
ん、アカデミー賞、アカデミー賞ね、ノーベル賞とピューリッツァー賞とトニー賞です、
ね。トニー賞ですよね。そう。だったりして、
今トニー賞ですもんね。
その夢を追いかけるためには、あの、アメリカにいなきゃいけないし、で、逆に、その彼の、ペソンの方が、と一緒になるには、彼は韓国にいる人で、韓国に行かないと彼とは一緒になれないっていうんで、もうそれで、その道が今世では分かれてるって彼女は多分考えてるんですよ。
うん。わかりました、わかりました。
で、だから、その選択として、あの、よりが戻るみたいなの多分ないんですよ。
うん。
あの、にも24歳の時点で多分亡くなったんですよ。
そうですよね。うん。僕もそう思いますね。だから、あの時会いに行かなかったわけですね、結局どちらとも。
うん。
あの自分のやりたいことを自分の自己実現を捨ててまでも会いに行かなかったってことは、うん、その程度といえばその程度だと思うんですよ。
うん、その程度だからこそなんでこの12年後にもまだ引きずってんだっての
はだからそれヘソンの気持ちは
から、
うん、ちょっとわかんないです。
来てくれたから思い出でお会いして喋ってさよならってしたかっただけだと思う
んですよ。そうね。
ヘソンは俺はけじめをつけに来たんだと思います。
なるほどなるほど。
うん。
うんうん、まあ、正直かっていうのは、その、性的な部分が一個もないじゃないですか、この映画。
はいはい。
うん、うん。
僕は、あの、例えば、ビフォーアーシリーズとかは、そこをちゃんと描いてると思ってて、ここは、その、すごくプラトニックな感じで終わってるのが、すごい引っかかってるところでもあるんですよね。
はいはい、僕ね、もっと、実はこれは、ちっちゃい三人の恋愛ものと見せてるけれども、うん、もっと大きい話だと思っていて、
うん、
で、それは最初に言った、人間は愚かなんだけれども、愚かで本能のまま突っ走ると、多分、いろんな三角関係のぐちゃぐちゃみたいになるけれども、でも、っていうのは、それは例えば戦争だったりとか、争いだったりっていうことの例えだとして、うん、で、そうならない前提のその三人の共通の、だから、愚かだということを認識した上で、三人の何かこう、そこまで争いに行かない前提の部分に、今回は、イニョンっていうものが あるんだけど、だから、この人間社会って何か一個、今回で言ったイニョンのような、何かこうグッと、こう、なんていうのかな、こう争いになる前に、みんながある程度妥協をして、こう、納得できる何かがあれば、いかないんじゃないのっていう話じゃないかと僕は思ってるんです。そこで僕は評価してるって。だから僕はあんまり恋愛ものという評価というよりも、その愚かな人間が何とか愚かなままだけど争わずに生きていけるのかっていう話なんじゃないです
か、ね、僕なんかあれですね、この監督はすげえクレバーだなと思ってるところが、そのセックス関係を描いてないのもあえてなんじゃないかなと思ってて、話をできるだけ分かりやすくしようとしてるんだろうなと思ったんです。で、なんでかっていうと、例えばですけど、これ二人とも韓国とアメリカのエリートなんですよ。
うん、
あの、成功者なんです。で、うん、これが例えば、ヘソンが韓国で例えば事業を起こして失敗して、失意のまま、その、ノラに会いに来たみたいな話になると、全然話が違う話になっちゃうじゃないですか。うん、できるだけ、なんかこう、対立みたいなのを作らないで、話をシンプルにして、わかりやすくしてる。で、セックス出てくると絶対話ややこしくなるじゃないですか。
うん、
だから、その関係性を、ね、そう、うん、幼馴染が、なんだろう、3回こう、出会う場面があって、どう変わってって最終的に、その、離れてってっていうところを描きたくって、それにできるだけ雑味のある要素を全部カットしてる気がします。
でも、異性の関係に誠意がないっていうことはありえないと思うんですよね。
それが上手いのが、 子供の頃、12歳の時は子供だからないじゃないですか。うん、で24歳の時は国を隔ててるからないじゃないですか。うん、で、36歳の時は片方が結婚してるからないんですよ。
不倫になっちゃう。
そう。だからそれがすごい上手いなと思ったんです。
ああ、なるほどね。
僕はそもそもそこまでの関係じゃないっていうふうに思ってましたね。うん、いや、好きだけどっていうのは、うん、異性として好きだけどじゃなくて、うん、で、そういう言い方よくするじゃないですか。好きだけど恋人にはならないみたいな。ぐらいの、いや、実際そうじゃない。
12年前はでもそんなことなくないですか、
はい、?12 年前は。
うん。
いや、でも、そう、そう、だから、結局でも会ったことないじゃないですか。喋ったことはあるけど。まあ、会っているっていうところまで行ってないですよね、あれだと。だから。
前話とかでああいうふうな関係になることってあるじゃないですか、
うん、はい、もちろんあると思います。僕は。
ああいう時ってやっぱ気持ちとしては、相手のこと好きだっていう気持ちに
なると思います。はい。
それは、ないとですか？
それは僕は勘違いだと思ってるわけですよ。
いや勘違いなんですけど、もちろん勘違いですよ。
はいはいはい、
でも勘違いなんですけど、男女の気持ちっていうところがあって、そこには性的なものを求めようとしてるところはあるはずなので。
いや、でもそうとは限らないと思いますけどね。必ずしもそういうものが必要だとは僕は思ってないですけど。
あ、いや、必要だとは言ってないんですけど、いや、多くの人はそうなんじゃないか。全くプラトニックで。相手のこと好きだってことあるのかっていう。
というふうに僕は捉えたんですよ、この二人は。
うん。ヘソンもしかしてあれかもしれないですね。ヘソン童貞説かもしれないですね。
そうなんですよ。僕はだから童貞だなと思ってたんですよ、ね。
どうなんですかね、中国で出会った彼女は違ったんですかね。
彼女いましたね、そういえば。
確かに。
あの方は何人かもちょっとわからなかったですけど。
確かに。
それが理由で別れたとか。うまくいってないとか。
確かに。
まあ、ぽく見えるとこは確かにありましたね。
うん、ドキドキしすぎですからね。
そうそう、うん、そう。
ヘソンの童貞だったら、まあちょっと、わかるんですけどね、まだ。
なるほど。なるほど。
うん、そうじゃなくて、あれはあるかっていう。
確かにね。
アーサーはそれを見抜いたってことですかね。だから
そこで勝って
た、まあ、だから大丈夫だろうみたいな。
そうそうそうそう。まあ、でも、アーサーも、いや、全然そんなの大丈夫だよ。気にしてないよ、みたいな感じじゃないんですよね。実際は。
うん。
だからみんなままならないみたいなね。まあ、誰も悪くないような気もするけど、まあ、松さん的には悪いっていう感じはあるかもしれないですけど。
なんか松さんとは違うアプローチなんですけど、一点僕もすごい引っかかってるとこあって、はい、イニョンがテーマにな、一つのなんか大、重要な要素になってる性で裏腹なんですけど、なんかむっちゃ運命論的な話じゃないですか。
は
い、なんかあるがままに生きてる感じがしちゃって、そこがちょっと引っかかった気はしました。なんかこの、すごく意志の強いヒロインに見えるけど、逆に言うとなんかこう、運命のままにしてるというか、
流されてる。
そう、抗ってないようにも見えちゃうというか。
ああ、なるほど。
だから僕が一番そういう意味で思ったのは、アーサー立った時、あ、この二人くっついちゃうんだっていう、がっかり感はちょっとありましたね。まあ、ね、そういうもんなんだろうなって。
まあ僕もそんなもんだろうって思いましたけどね。
そうだよね。で、そしたら、ヘソンにもそう、中国、
なんかお互いに謝ってましたよね、あれね。うん、結婚したんだっていうことと、いや、でもあなたも付き合ってた人がいたでしょ、みたいな感じでね。うん、なんだこれってちょっと思いましたけど
ね。だ結婚した時に韓国に行ったけど、うんうん、そうそうそう、あなたは会ってくれなかったねって言ってたのは、あれは何だったんだろ
う。そうでしたね、確かね。その時は連絡があまり取れなかったみたいなことかもしれないですね。
その時会うと、やばかったんじゃないですか？それこそ、
バッサー。ぐちゃぐちゃしちゃう感じになっちゃったかもしれない。
なりそうだなって。
いや、だからヘソンも、すごく一途なのかって言われると、そうでもないっていうことですよね。うん、
まあね。
うん。だけど、なんか彼女は特別な人だと思っているという。
あと、なんかすごい、全然、細かいところで、僕なんか多分、ラロッコさんもメモってると思うんですけど、気になったとこたくさんメモってたんですけど、
うん、
すごいどうでもいいこと言っときたいから言っていいですか？
どうぞ、
どうぞ、どうぞ、
ぜひ。
なんかレストランに行った時に、イタリア料理店に行ったと思うんですけど、
はいはい、
テーブルクロスが赤と白の格子だったんですよ。
ええー。
東京のね、イタリア料理屋さんもね、 赤と白の格子柄のところすごい多くて、見た目になってそうなのかなって思ったんで。
あ、すごい、
ね。イタリアそんな店あんまないですか？私、よくイタリアに行く。
あ、そうなんだ。なるほどですね。なんかじゃあ、海外でイタリア料理をやってるところはどうしてもその、なんていうか、格子柄になっちゃう。やるべき気になってたんですよ。
ですね、
そんなメルヘンな店あんまりイタリア
に。あとね、妹のシオンが出てこなかったっていうのも、これも多分なんか雑味を出さないためにしてたのかもしれないですけど、
一切出てこ
ない。名前しか出てこなかったんで気になってましたね。
そうだ。確かに。
あとね、韓国は残業代がないんだっていうのすごいショックを。
ねえ、多分ちょっと昔の話でしょうけどね。
うん、
結構。
なんか上司の仕事が終わってから自分の仕事をやるっていう。こんなことあるのって思ったけど。
まあなんか極端な例を、まあ誇張して言ってるのかもしれないですけど、ねえ。まあそういう時代も全然あったっていうことでしょうね。
あとあれですね。あの、ヘソンが去ってった時のウーバー、埋めた路上に、
はい、
アングル語で一文字なんか書いてあったんですけど、
へ、
あれ読み取れた人いるかなって聞きたいなと思いました。
読めません。
いや、そもそもウーバーってあんな家の前に来てくれるのかなと思ったら、えらい遠いところまで行ってたから
。あ、そうですね。ワンブロックぐらい歩いてますね。確かに。
あれどうなってんだろう。
まあ演出かな。あれは、まあ、
その演出のためかも。
あ、そういえば。
家の前だったら、ね、旦那の前になっちゃう
から。そうね。
ちょっとハングルで思い出したんです、ハングル語で。
はい、
あれ、久しぶりに、ナヨンがヘソンとなんかこう、チャットするときに、
うん、
久しぶりなんかこう、ハングル語変換みたいな、
うん、
ワープロとパソコンしたじゃないですか。はい、あれ僕昔海外行ったときに、
ほう、
ちょっと用があって、日本語でメールを送んなきゃいけないから、あ、でもいいや。行った先でパソコン借りればいいや、みたいな。結構前の話だったんで。
うん、
行って愕然としたのが、
うん、
日本語変換がない。
うん、
パソコンでは。
確かに。
あの愕然とした思い出はそこで思い出して。
そもそもね。
あ、だから、ちゃんとでも、あ、アメリカ行っても韓国語のできるパソコンを持ってたんだ、ちょっと待って。
うん。
っていうのはちょっと細かいことですけど。
あともう一個、あれですね。イニオンって聞いたときに、で、なんかいろいろエピソードで聞いたときに、なんか日本のことわざで、袖振り、合うもん多少の縁ってあるじゃないですか。
うんうん、
はいは
い。
それを一番その思い浮かべたんですけど、なんかいろいろレビューを見てたけど、うん、全然その話が出てこなかったんで、
うん、
あ、
意外となんかみんな気づいてないのかな。なんか袖振り合うも多少の縁もそうだし、うん、根性の別れっていう考え方とかも、めちゃくちゃ東洋的な考え方で、うんうん、そう、なんかその辺がやっぱり親しみやすいかった理由なのかなと思いました。
あ、 あとなんか12歳で別れて24歳でというか、なんか12が、
うん、えとでっていうことですよね。ね、
うん、なるほど。
12縁起という仏教的な考え方が根底にあると
か、
う
ん
う
ん、
う
ん、なるほど。
とか、そんな感じのことも。
はい。そんな感じで、大丈夫でしょうか。
はい。
いいですか、ラローカさん。
あ、じゃあ、最後にいいですか。で、うん、僕ちょっとネットフリックスの映画をよく見てるんですけどね、ここ数年。
はい。
こういうアジア系の監督で、僕が思ったその、愚かな人間が、でも、前に進むにはどうしたらいいみたいなヒントをくれる映画っていうのが結構いっぱいネットフリックスにあって、ちょっと、題名だけ言いたいんですけども、アリス・ウー監督のハーフ・オブ・イット、面白いのはこれからと、
うん、
これは台湾なんですけど、ロアン・フェンイ監督のアメリカン・ガールっていう、
うんうんうん、
なんか劇場ではアメリカから来た少女っていう
タイ
トルで、
うんうんうん、
でも一番最後は、で、台湾の、これ男性の監督ですけど、シュー・チェン・チエ監督の弱くて強い女、
うん、
この台湾映画も、この3本は本当にね、ファストライブスに匹敵するアジア系の監督の素晴らしい映画なので
、ありがとうございます。
おすすめいたします。
うんうん。
全部ネットフリックスに出てくれます。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ネットフリックスをやってるラロックさんなので、いつも聞いてください。
うん、
はい。では、お願いします。
いや、
は
い、いろいろ語れる映画ですごい楽しいです
ね。
う
ん、
う
ん。いや、結構人によって意見が分かれるということが分かりましたね。
うん、ここにいるか僕だけじゃないですか。
いやいや、そんなことないですよ。うん、
言ってることは分からないでもないんですよね。
そうそうそう。
うん。そうだと思う。
うん。はい。では今日は、パストライブズ再開について話しました。ありがとうございました。また来てください。
はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。